そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
先週はですね、月曜日に新エヴァンゲリオンを見に行ったわけですよ。
どうでしたか？
まあ、初日には行かない行かないと私は言ってたような気がするんですけど、結局午後の回を見に行ってきました。
おお、はい。
まあ、非常に満足して帰ってきて、そのまま来週の出演者を集めてですね初日感想トークを収録してしたんですよ、20分の。
はいはい、もう 大好きじゃないですか
はい、はい、サイド B はね、通常有料サポーターの向けに出してるんですけど、そのサイド B の特別無料公開版を作りまして、現在配信中です。一応3月20日まで限定公開なので、まだ聞けますので、もちろんネタバレありですから、ネタバレ完全ありなので、見た方、新エヴァンゲリオン劇場は見てすぐの感じで聞くとちょうどいいぐらいの感じだと思います。あのそんなに深くね、あれはどうこうみたいなことを語ってるというよりも、興奮して語っているというようなノリの20分になっておりますので、 あれはこうでどうなんじゃないのとか、そういう話はあんまりしてないです。まあ、基本的に良かったねっていう話しかしていませんので、
その勢いが聞けるわけですね。
はい、勢いがね聞けますので、無料公開しておりますので、そこアニの公式サイトの方のお知らせのところにリンクがありますので、そちらの方から飛んでいただければ、あとはまあツイッターの方にもリンク貼ってましたので、そこアニツイッターからでも大丈夫です。はい、よかったら聞いていただければと思います。期間限定公開20日までとなっております。翌日には多分消えてると思います。はい、ということで来週は新エヴァンゲリオン劇場版をやりますが、今日は、全然違う全然違うと俺思ってたのに、ちょっと最新話見た時にえっと思ったんだけど、まあ、その話は本編で、いきましょう。今日の特集は
堀宮特集です。
ただいま。東京ナイトフライ、宝石になるかの君よろしいね。東京ナイトフライ探してるのはやっぱ君だから。
クーク、ナイトフライトホエール、各サブスクリプションサービスで好評配信中。
そこへ、そこアニ。
堀宮、堀京子は美人で成績も良く、学校ではクラスの中心的存在。だけど実は共働きの両親に代わり、寄り道もせず、家事や年の離れた弟の面倒に勤しむ家庭的な高校生。ある日、怪我をした弟、蒼太を見知らぬ男が堀の家に送り届けに来た。堀さん、そう呼ばれ話してみると、実は彼はクラスメイトで。クラス一のモテ女子とネクラ男子が出会ったら、恋愛、友情、青春が詰まった超微炭酸系スクールライフ。
原作はヒーローによるウェブコミック、堀さんと宮村くん、2007年から2008年にかけて連載、全10巻完結済み。現在はおまけシリーズが不定期連載中。今回のアニメ版は2011年に構成を新たにした作画萩原大輔による月刊 G ファンタジー連載中の堀宮を石浜正史監督、クローバーワークス制作によりアニメ化。今回は第9話、難しいけど無理じゃないまで視聴済みでの特集となります。
今期アニメの特集が続いてますね。
そう言われてみるとそうですね、確かにね。パトレーバーツーザムービー 4DX は今期アニメではないですけど、今期劇場で公開してるアニメですからね、はい、ちゃんとね、
うんうん、
そういう風にして考えると、まあ映画銀魂ザファイナルとかも入りましたけれども、全部今期のアニメとして取り上げていい、まあ実際やっているものとして取り上げていいわけなので、そう考えるとなんていうの、苦し紛れの過去作特集は一切やっていない。
そうなんですよ、だから豊作ということ、
はい、ですね。まあリゼロはセカンドシーズンでね、
しかもいや今期でしょう。
今期は今期ですよね、はい、はい。そしてちゃんとネバーランドまで来て、
うん
うん、いいとこやってるじゃないですか
ね。えどれも面白い、
はい。そしてここで来ましたホリミヤですよ。
嬉しい、もうね、あお互いから大好きだったんで。
これホリミヤ多分ね、知らない人は知らないと思うんですよ、その、
うん、
リスナー層的にだよ、単純に、
うん、
だから今回そこにで特集するからということで見た人は意外といるんじゃないかと思ってるんですよ。
はい、
ラブコメ好きの私がおすすめするホリミヤですから。
うん、でも単なるラブコメでもないし、でも本当に万人受けできると思うので。
だってほら、私ラブコメ好きですけど結構絞られてるじゃない、何でも OK じゃないですよね。
あ、じゃないです ね、全然 ね
違うでしょ、うん、意外と私が好きなもので、はい、そのなんだろうな、具体的に自分の中で何かがあるわけではないんですけど、合わない作品、いや、に巷で人気でもね、合わない作品ってやっぱり実際存在するので、もう1話見て合うか合わないかが大体分かる感じなんですよ、
うん、
でホリミヤはもう1話で、あ、これはいけるという風な感じで見ていたけれども、よりよりこう上がっていったタイプの作品でしたね。まあ大体基本的に主人公とヒロインがかね、可愛いかどうかっていうところはポイントですよね。
あ、そうですよね、結局そこが好きになれるかですよね。そうそうそうそう、自分が
そうそう、可愛いかっていうのは顔がっていうんじゃなくて、うん、性格的に可愛いなって思えるかですよね、
うん、
そのもう大人として見てるわけ、もう親世代として見てるわけだからさ、結局さ、
そうですね、結局その2人を応援できるかとか、
そう、
そういう人間性かってことですよね。
そこなんですよ結局ね。もうそれは、うん、自分が高校生に戻ってそういう恋愛をしたいかという部分はもうさすがにね思えなくなっちゃってるんで、年齢的にね、うん、だからどういうふうにこう応援してあげたいかという、応援させてくれる作品を求めてるラブコメは。
もう、うん、まさにぴったりですよ。
そう、まさにこうぴったしな作品だったなと今のところ見ている限り、ま、非常に満足度の高い、この私の過去のラブコメ歴の中でもちゃんと上位ランキングしたなっていう感じが今現在のところね、おすすめできる作品の中の一つになったなというふうな、まあまだ最終回迎えてませんけれども、一応名作と呼ばれてるんでしょ、これ
ずっと人気、
ずっと人気
だって、2007年から2008年にかけての連載ですよ、もともと
でね、よくよく考えたらね、なぜ主人公がガラケーなんだっていうところが私疑問点だったのでその時に話が出たんですよ、なんでガラケーなの主人公っていう話をしたら、原作が古いんですって言われて、そうなのって思って最新話でスマホ出てたよね、でもね、
出てましたね。そう、だからギリギリの世代なのかなって。
そう。だから、あ、なるほど。主人公たちは一応まだガラケーを使っているけれども、そのサブキャラはスマホを使っている人がいてもおかしくないっていう、そういう世代なんだなっていう。まあ具体的なね、今何年っていうのは描かれてないから分かんないけどさ。うん。そう。別にその、 年代がね何年だからどうこうっていうお話はまあ基本的にそこまで作中では描かれてないので、問題はないとは思うんですけれども、でもやっぱり今の時代にガラケーっていうのは不思議、あえてガラケーなのかっていうわけでもなくガラケーだったっていうところがポイントでしたよね。ちょっとね、
あの充電器探してるところで久しぶりにあの形見たなってすごいちょっと懐かしかった
確かにね、うん、そうか、今ねあんなタイプの充電器じゃないんですもんね、全然ね。ていうか iPhone 使ってる人たちもさまざまな充電の方法でやってるからね
確かに
そうっていうのも確かに思いました。ということで、意外とコメントいただきました。今回ちょっとネタバレなしでね、最初は行きたいかな、まあ、そんなにねあのネタバレなしで行きたいかなと思っております。
西野丹保さんからのコメントです。特集されるということで視聴しました。結論、アラサー男が6話まで一気見するぐらい楽しめました。何度かドロドロしそうな展開があるものの、登場人物がみんなさっぱりした性格だからなのか、どれもそうならず、すぐにコメディーな雰囲気に戻ってくれるところがストレスを感じずに視聴できました。続きまして、コバチュンさんからのコメントです。中二の娘と妻と家族で見るアニメです。これは親目線でなく過去の学生時代を思い出して見れますね。彼女の両親、弟からあれだけ慕われ、結婚前から家族付き合い。あんな恋愛してみたかったと思うことも多々あります。自身も高校は地元を離れてだったので、ポジションは宮村に近い。でもあんな美味しいシーンはなかった。羨ましいぞ、宮村。ありがとうございました。
特集されるから見てくれるっていうのはやっぱ嬉しいところではあるんですけれども、そう、一気視聴しちゃったっていうことはハマったってことですよね。
そうですよね。
うん。
嬉しい。
まあ、ドロドロしそう、まあないわけではないですね。だって青春ってドロドロでしょ基本。
うん、まあよくありますよね、うん、ドロドロする展開は。ドロドロする
はね、そう、まあ、ね、どんなものにも、うん、
いい意味で裏切ってくるんですよ堀宮は。
宮村くんがいいやつだからっていうところがね、結局ね最終的に全部引っ張っていくのかな。でも結局堀さんの強さもあるよね、
うん
うん、だからこれ主人公2人とも強すぎだろっていう感じはあって、
独特な世界観の2人だなっていうのはちょっと思いますけどね。
ああそうね、だから、うん、そういう意味で強いんだよ、
うんうん、
そのこれどっちも普通の子ではない、
うん
じゃ、うん、何よりね宮村くんのあれはまあ一歩間違えばやばい子じゃないですか、はっきり言ってだってあれって自傷癖でしょ言ってしまえば。
まあピアス開けるとか
ピアス開けてね、うん、そのこう掘り物までしてるっていうさ、入れ墨入れちゃうって、それ普通入れ墨入れるでしょって、入れねえよ普通はっていうような感じもあるし、
うん、
そう、
うん、でもそういうことですよね。
そういうことだと思うんですよ、うん、それをあのぐらいの感覚でやれて、まあ、それで彼はあの救われたんだと思うのね、
うん、
自分の中でそのやったことで、うんまあ、その中学時代を乗り切ることができた、まあ、そのぐらいで済んだっていうことなんじゃないのかなとも思うんだけども、多分その中学時代の話題がたまにパラパラって出てきますけれども、まあ、その中で多分いじめられてたっていうのかな、無視されてたっていうのかな、ただそれを宮村くんがすごく意識していたのかっていう部分もちょっといまいちよくわからないよね。
うん、まあ、まあいじめられてたってことも言ってましたし、うん、体操着捨てられたとか、まあでもそういうのそれをすごく気にしてるかっていうよりか、まあなんだろう、その学校っていうもの自体がこうペア作ったりグループ作ってっていうのが当たり前というか、それをしてないと 生きていけない世界っていうのは誰しもが思うことじゃないですか、うん、はいはいはい、そこを無視して生きていられたらもっと楽に学校生活っていくのに、そういうところ気にしないとうまくやっていけないよねっていうのは本当に誰もが共感できる、誰もが経験してくることだなっていうところに対する不満みたいなものとかストレスっていうものがこうそういう形で出た子なんだなっていう、
うん、
ある意味素直というか、まあ我慢できなかった部分ですよね。
でしょうね、うん、だからまあ確かにそのあるさ学校にはねいろんな問題がね、うん、それはもう小学校からあると思うし、うん、中学校になればもっとよりその部分って悪質になっていくと思うので、でそういう中でこう同調して生きていくのか反抗できるのか自分の中の殻に閉じこもっていくのかみたいなことっていうのはやっぱりみんな様々だと思うんですよね。だからその中で彼はこうやって生きてきたんだっていうものをまあちゃんと一応描いてくれている。でその結果があの異常なピアスだったりピアス穴ですよねとかあのねこう彫り物だったりとかいやさすがにねあれはねやばいと思いますお風呂入れないしね銭湯入れないし
ね、
うん、そうであれ消すのも大変だからね本当ね
ですね、
そうだからよく学校バレてねえなっていうところもまずあります
でもねそこをすっごいヘビーに描かないところがまたホリミアの魅力だなと思いますよね。
そう、うん、そうみんなが経験するっていうかみんなが見たり経験したりするものをあえてヘビー一応あるんだよ彼らにもっていうことは書くんだけどそこまで しつこくないっていうのかな、
うんうん、
それが主題じゃないっていうところがポイントなのかなっていう感じと、うん、やっぱりそこをサポートできる堀ちゃんっていうもうね理想的な彼女ですよ。まあ理想的？まあ問題児でもあるかのかな。なんと言えばいいかわからないですけれども、まあ私にはすごく魅力的に見える、ね、まあ家庭的ド S な彼女って言えばいいのかな。
すごいすごいな
家庭的ドレス
そうな彼女というあのホリーさんが可愛いからまあ全て許されちゃうかなっていう感じはありますけれども、まあもちろん普通に、で2人が出会って恋をして少しずつ育んでいって付き合うように作中ではなっていきますので、まあ、その過程を楽しむもよし、その周りの友達もいいやつが多いですよね。
いやこれね本当に堀宮すごいなって改めて1話見返した時にこの1話で本当堀さんと宮村くんの2人がどうやって仲良くなって出会っていくかっていう過程とそれこそ宮村くんが石川くんと友達になっていく過程ともうどっちもできてるんですよ、
うん、
もうたった1話で納得できるこの2人が仲良くなっていく様子がこんなところ何話普通使うんだっていうぐらいの展開をね本当にあっという間にこう作ってて、あでも友達ってこうやって自然にできていくものだよなって納得させられるというか、
はい、
本当にこうなんだろうな時間を使わずにだけどしっかりと納得できるストーリー展開っていうところが上手だなと思いますね。
学生の頃はそれでいいんだよね、ある意味しがらみがないからさ、そういう意味では、
うんうん、
そう、いやその最後の過程じゃない、言ってしまえばこれを超えちゃうと社会に出ちゃったらまた別のものがいろいろハードルになってきたりする部分って、まあ趣味の部分だったら別かもしれないけれどもあると思うんですよね、やっぱ大人社会って、
うん、
だから学生の頃にできた友達はこうまあ続く場合も続かない場合もあるけれども大事にできるんだったらした方がいいよねっていう部分はあるよね。
確かにこの高校時代とかの友達って本当に大人になってもずっと付き合っていく友達とかも多いですからね、 本当にこうやって見てると相性がいいってこういうことだなっていうのが分かりますね。
ねえ、
うん、あ確かに私もあの中学校自分の中学校の時の話ですけど、あのあ後々に仲良くなった友達に最初にヨネちゃんに声かけてもらったのとっても嬉しかったんだっていうことを言われた時に、この第一話見た時もわあなんか自分の記憶もフラッシュバックして甘酸っぱいなって思いながら見てました。
そうか、うん、そういう学生らしさが結構すごく詰まっている、まあ甘酸っぱさみたいなものも含めてね、あの詰まっているいい作品なんじゃないのかなっていうふうに思いながら毎週見てますけれども、まあアニメらしい変なねお父さんとかさ、いろいろそういうものも出てきてます出ますが、まあそれはそれということで
、うん、
まああのスパイスだよねああいうのってね、ある種のね。
そうですね、
そうそう、う
ん、あね、
うん、
でもね、でもすごいところは、あこの親だから堀さんなんだっていうのは思うんですよ、ね、うそうだから堀さんはこう宮村くんみたいな、まあ、ピアス上げてて掘り物してたって別にそういうところじゃないよっていうふうに
好きになれるんだね、そう確かにね、
子なんだなっていうのは親を見れば分かったと思って、うん、そう、そこはねすごい上手だなと思います。
いいところはお母さんが持ってて、悪いある意味悪い部分はお父さんが持ってるんだけど、そのあの悪い部分を持ってるお父さんを知っているがゆえに気にならないんだよねそういう意味ではね、
うん、まあそこはそこで魅力だし個性だからなって思える、
うんうん、そうね、まあ確かにね、あのお父さん本当何してるのか分かんないけどね、仕事何なんだろう本当に、それが私はずっと気になってます
分からなそうだな最後まで
いつか明かされるんだろうかって思いながらまあそんな感じの、物語ではありますけれども、本当ね、家族と見るとちょっとニヤニヤしちゃうんじゃないのっていう気もするんですけど、
コマチュンさんは家族と見れるんだ、
うん、まあ妻とね2人で見るのは逆にいいと思うんだけど、
うん、
中二の娘と一緒に見てるとどうなんだろうな、まあ中二だからまだ高三ではない、高校生、中二だから高校生ではないわけなので、この先の話じゃないですか。
そうですね、
うん、そうドキドキするよねやっぱりね。ちゅうか結構さ、この作品って普通に手もつなぐし、多分あのシーンはああなんじゃないかなみたいなシーンもあったりとかするから、そのなんていうの、恋愛の過程としてはあえて省かないじゃない。
あそうですね、
そこって
偉い、はい、きっちり踏んでいきますよね。
そうそう、偉いと思うんですよ。だってやっぱこう、うん、省きたくなるというか、作品的にこう思わせぶるだけでどうだったのかなという感じはね、うん、まあそういう感じでもあるけれども、そのどうだったのみたいなことは出さないじゃない意外と、
うん、
でそれをこう、まあ、高校生という設定である以上どうなんだろうっていうところをきちんと、まあきちんとは描かないよ、きちんとは描かないけど、少なくとも恋愛している時ってこうだよねみたいなことはちゃんと描いてくれているなっていうドキドキ感は十分感じられるっていうところが魅力なんだよなっていうふうに思いますよね。いや、どんどん見てるうちにキャラクター、そのメインのね2人はもちろん大好きなんですけど、その周りの子たちが気になっていくっていうのはすっごくうまい作りだなと思ってるんだよね、やっぱりね。
結構しっかりフォーカスされてますよね。
ね、
うん、
そうで、この子とこの子が今度はくっつくのかなみたいなのとかさ、いろいろそういうのも感じさせてくれたりとかね、
うん、
いややっぱりあるじゃない、学生特有のなんとなくこう広がっていく、カップルが広がっていく感じみたいなものもさ
ね、そういう時期とかもありますしね。
あるよね。まあ共学だとなおさらなんだと思うんですよ、うん、そういうのってね、やっぱりね、近いからね、やっぱりね、その意外とそこまででもなかったんだけどなんとなく付き合ってみちゃったりとかさ、 まああるんだろうなとか、共学は行ったことないんで私は分からないですけど、中学高校男子校だったんで、あったらあったらいいな、羨ましいなとか思いながら思ってましたが、まあそんな美味しいシーンがあるかどうかはともかくとして、こう作品としては非常に魅力的に人を描いているんじゃないのかなというふうに思います。ここから先は本編のネタバレも入れていきたいと思います。あ、もう一つ言っとこうか。この監督、石浜正史監督なんですけれども、記憶にありません？
新世界より？
そうなんですよ。ミキちゃんが大好きな新世界よりの監督なんですよ。
いや、それを聞いてびっくりしたんですよ。本当ですか？
そうなん
です。そうか。
そうなんです。
でもね、それを言われるとなんとなくオープニングの感じとか、
うん、
たまにこう常に明るいわけじゃない、
うん、
というか、なんかこう青春の陰りみたいな部分のなんか演出が言われてみると似てる。
まあ確かにね、あの作中のあのなんていうの、あ、夕方時みたいな感じの夕暮れ時みたいな、
なんか思い出す、
あれを思い出しますよね。あの曲を思い出しますよね。
いやー、もうね、私の大好きなね、新世界よりなんで、いや、これは来ましたね。もうなんかあれだな、石浜監督と相性がいいんだな。
そう、だからあの、あ、なるほど、ここでつながったんだって自分の中で納得したんで、私本当にこの作品、監督スタッフリスト見てなかったんで申し訳ないんだけど、で気にしてなかったんですよ。で、その今回の特集の際にこう、まあ、作品について調べていた時に、え、そうなのっていう風になって非常に納得したっていう、ああ、石浜監督の作品だったらそりゃ好きだわみたいなさ。
なるほど。いや、それだったら納得、こう人間がね、描くのが上手なわけだって思いますね。
そうそうそう、そう思っちゃいましたね、やっぱりね。そう、いや、だってね、最新話なんかエヴァンゲリオンでしたからね。
いや、もう、そう、
私の中ではね、人類補完計画やってんなここでって思いながら見てましたからね。
あのロッカーみたいなとこですね。
そうそうそうそう、
外なのか内なのか、
う
ん、
そうそうそう、
何ってなった。
そう、あそこを見ながら、そうだよね、学生ってそんな感じのことってあるよなって思いながら、でもこれってどっかで見たな、あ、人類補完計画だとか思いながら見てました、私は。
そんなつながりが。
はい、はい、ということで、ここから今も十分ネタバレ入れちゃった。まあいいや、ここからはネタバレありでいきたいと思います。
小田半世紀さんからのコメントです。まさかの高校生がピアスだけじゃなくて入れ墨入り。しかも結構な広範囲で入れ墨をしているなんて、この学校は校則大丈夫なのか。まあ確かに入れ墨をしている高校生がいるとは先生たちも考えてはいなかったでしょうね。さて本編ですが、8話ぐらいまでは堀と宮村のラブストーリーが展開されたと思います。2人はやっちゃってますよね、羨ましい。しかし9話からは宮村の過去とこれからの人生に影響を与えるであろう物語になっていくものと思われます。意外とこの物語には深い意味が込められていそうです。楽しみにしております。はい、ありがとうございます。
この学校の校則は大丈夫なのか？いや、ダメに決まってるでしょうけど、入れ墨を入れちゃいけないっていう校則は普通書いてあるかな？
うん、あんまり例がなさすぎて。
ピアスダメはあると思うんですけど、
うん、
でも別にピアスあれ開けてるの見えちゃうじゃん、うん、もうだってどう見たってさ、
あ、噛み切りましたしね、
噛み切ったから、だから開けてるだけだったら許されちゃうの、今時の子たちだからね、うん、いや、ただその原作はあれだけど、だからまあ高校生だし、うん、その高校のレベルにもよるとは思いますし、
うん、
学校でさえしてなきゃ問題ないのかどうなのかちょっとよくわからないですが、
うんうん、確かにそういうとこありますね、うん、私の地元だったら一番頭のいい学校だったら開けてて OK だったんですよ。
あ、そうなの、
うん、っていうところもあったりするから、あのほら 宮村くんのお友達めっちゃいい頭いい学校行ってた子だったから、
はい、
うん、もしかしたらこの子たちも行ってる学校もそうだとすれば、もしかしたら校則緩いのではとも思っています。
でもピアスぐらいどうでもいいじゃんとか思うんだけど、ね、はっきり言ってさ。
風紀のね、ピアスはあれですよね、うん、あの周りの子に惹かれるから隠してる感はありますよね。
確かにな、うん、
あれはね、あ、多すぎだから ね、 確かにね、
そうそうそうだと思いますね。
ね、
ピアスぐらいね、俺ですら開けてるぐらいだからね。いや、いいと思いますよ、別にそのぐらい、ね、はい。まあ、ただね、さすがに入れ墨はないです。だってあの入れ墨自分でどうやって掘ったのあれって思うぐらい、
ね、中学生でそんなお店どうやって探したのって
思っちゃう。いやいやいや、自分で掘ったんでしょあれ。自分
そうでしたっけ。
そうじゃなかったよ確か、
それはやべえ。
違ったかな、自分じゃなかったかな。え、つい 掘ってないみたいな感じ言ってなかったっけ。
でも掘ってないっていうのが掘りに行ったのかなっていう、そういうところに結構おしゃれな感じにしてたし、
綺麗だったしね、うん、まあかっこいい掘りではありましたけれど、うん、彼に似合ってるといえば似合ってる感じだよね。そうそう、確かにね、うん、まあでも学校って裸になる機会多いじゃないですか。
確かに。
まあ裸っていうか T シャツで隠れる範囲にしとけよっていうやつだよね、ぶっちゃけね、
うんうん、惜しいけど、ね、腕、もうちょっと高い位置だったら、
そうそう、腕の高い位置だって横はバレないんだからさ、うん、はっきり言えばさ、
そうですね、
そう、でも腕はやばいよねやっぱりね、うん、そうとか足の裏とかね、
そう、見えないとこじゃ意味がないってところもあるのかもしれない。あ、そういうね、気持ち的に、ね、はい、
そう、まあとにかく高速で大丈夫かは分かりません。大丈夫、見つからないように本人は努力しているわけだからね、とにかくね、うん、でも絶対バレると思うの。何が一番まずいかっていうと、健康診断があるから。
あ、確かに。
その体育とかごまかせても、健康診断の時はやっぱり内科診断があるじゃないですか。まあ先生はついてないかもしれないけどね、
うんうん、
だから先生さえいなければ医者が言わなければ大丈夫なのかな、ね、どうなんでしょうそこがね。だいたい体操服でこう行ったりとかすると思うので、
うん、なんか懐かしい、
はい、まあそのぐらいかな、
うん、
でもプールの授業は逃げればいいですよね、とにかくね。体育の授業はね、しなけりゃ、そうそう、体育の授業はね、しなきゃいいんだよ、出なきゃいいんだから、なんか理由つけて、本当に、
うん。まあ、健康診断の人たち、体調悪いって言って。
いや、体調悪かったら健康診
断。いや、そう
だ。まあ、健康診断を病院で受けてくればいいんだよ、だから。
うんうんうん、うんうん。
そうだよね。
なんとかなる。
はい、なんとかなる。うん、まあ、そこを突っ込んじゃおしめようっていうところでもあるので、この作品から考えると、うん、まあ、そこは突っ込まないことに、しときたいところですけれども、はい、そうですね、突っ込まずにはおられない、やっちゃってますよね、羨ましいはいいですね、確かにね。
そっちには突っ込みますか。
あ、だってあのシーンはやっぱりあのあとね、だって絶対してるでしょ普通に。っていうか、あそこはしなきゃいかんでしょやっぱり、
ね、
求められてるんだから、ね、どう考えたって。
そう、でもその後ですよ、その後の弟のが良くなかったですか、
はい、弟のセリフが良かったですね、確かにね、うん、弟気づいちゃったのっていうさ。
いやー、それにはね気づいてなくても、ね、なんかね、そうそう、察するってあるんでしょうね。
あ、2人の関係がなんか変わった感じがしたんだろうね、うん、あの2人の中で、ね、この弟から見てもワンランクワンステップ上がったみたいな気がしたんだよね、多分ね、何かわからないけどっていうのを、その弟なりに男を感じたんだよね、多分ね、男女を感じたんだろう ね
取られてしまうという危機感を感じたんでしょうね。ういや、いい、
もう大丈夫だよ、結婚するから、あの二人は。
そう、なんかね、このね、ソータクがね、それを言ったことによって、あ、もうここはね、家族としてもうつながったんだなっていうふうに思えたんで、もう結婚しかないなと思いましたね。
っていうか、あの状況下でだよ、あんな頻繁に、家に行っている彼氏って、なかなか高校生でいないからね、普通に考えてね。
確かに。
向こう。
向こうだよ、もう。向こう入りすんのかお前っていう。いや、ケーキ屋継がなきゃいけないだろ、ケーキ屋継がなきゃ。
あ、でも堀さん手伝いそうだし。
あ、そうだね。
ねえ、
じゃあ、まあ、そう、ちゃんと普通に堀さんが
看板娘になれそう、
看板娘で行くのかな、うん、どうなんだろう。まあでも仲良し家族でいいんじゃないの、どっちにね、うん、でも仲いいしみたいな感じになって良さそうな夫婦になりそうな気がしますよ、
うん、
まあその二人へ関係を結んじゃった後から9話の話っていうことで、急に宮村の過去の話になったわけですけれども、まあいろいろは多分あったんだろうなっていうのはそれまでも思わせてはきましたが、ああなるほど、こういうことがあった結果なんだなっていうところで、で宮村の過去のその同級生も現れ、でも今の宮村だから友達になれそうな感じがあるっていうところが面白かったね。
うん、そうですね、友達になれない人なんかこの世にいないと思うんだっていうセリフで9話終わったわけですけど、うん、これを言えるようになった宮村くんは本当に成長しましたね。
これはもうね、堀さんに会って付き合うことができたおかげでの成長じゃない、どう考えたって。
うん、もちろんね、他にも友達もいっぱいできましたからね、
結果的にね、全部堀さんが引っ張ってきた、まあ堀さんと付き合った結果彼が変わった結果だよね。
うん、うん、うん、ねえ、だって髪型が途中で変わるキャラっていいですね。まあ、の二郎じゃないですけど、はい、本当に、
まあ、最初ね、ちょっとひどかったからね、はっきり言ってね。
いやもうね、やっぱ女子的にはああいうもう急に変わってイケメンとしてチヤホヤされる感じとかを見れるのが超楽しかったですね、うん、それに対して堀井さんが
こう嫉妬する
みたいな、ね、もう見たいシーンばっかりありがとうと思いながら見てました。
これ少女漫画じゃないんでしょ別にさ。少女漫画なの、ね、違うんですよね、うん、全然ね、
うん、でも少女漫画的要素も多々ある、
要素だよね、確かにね、うんうん、
分かってるな、見たいものという感じが、う
ん、確かに急にモテるようになったもんね宮村くんね。だって
そうです、ね、
オタクだよねって言われてた、なんかあのクラスの つまみものだったよね1話の段階ではさ、どちらかって言ったら、
ね、うん、そりゃね、堀さんだって怒りますよ ね急にああやってチヤホヤしてくる女たちみたいな。
本当に外見しか見てないだろうって言っちゃいますよね。
まあ外見が良ければまずそこからスタートですからやっぱり ね。
でもまあ外見が変わるとこうね、気持ちも変わって、
うんうんうん、
大事なことでもあるんだよやっぱり、高校時代でも中学でも、まあ、大人になってからもそうだけど、やっぱり外見は関係ないよってよく言うけど、その努力するかしないかは大事だよねやっぱりね、ちょっとはね、
うん、確かに、
そう、
そうですね、
ゼロではダメだと思うんだよね、その、うん、ほんの少しでもやっぱり
自分から変わろうっていう意識って外見に現れるのかなってすごい思いますね、うん、
と思いますね、やっぱりそこはね、うん、変わらずにいつまでもうじうじしててもダメなんだろうなっていう部分もあると思うので、うん、そういう意味ではあの、まあ、堀さんがいたからよりこの宮村くんはあの成長でき、一つ壁を、まあ、3つぐらい壁越えたよね、見てしまえばね、うん、壁越えたなっていうところはすごく、もうこの理想的カップルだったんじゃないのかなというか、彼女に会えてよかったねっていう感じをよく受けましたよね、うんうん、あれこれ堀さんに会えないまま彼はそのまま行ってたらどうなったか、まあいい子ではあっただろうとは思うんで、
うん、
うん、悪い子ではなかったわけだから、だからただ友達がその後できたかどうかはちょっとやっぱりわからないかなっていう気がする。彼の本質、うん、彼の本質に気づいてくれる人が現れるので、
人がね、
うんうん、
そう思うと中学時代の谷原くんはちょっと気づきそうだったのに、それがあえていじめるという方向に行ってしまった子だったわけですね。
そうなんだと思うんですよ、うん、もうちょっとだったと思うんだけど、結局それは多分当時のその宮村くんの態度にもあると思うんだよね、
う
ん、問題はね、
う
ん、
そうそうそう
そう、
で、
お互いがその反発し合った結果がまあ、うまくはいかなかった、男同士でもね、うまくはいかん、友達にはなれなかったっていうところだと思うので、まあ一皮むけた宮村くんだったら友達になれるっていうところがあるのかもしれないから、まあ良かったんだよね結果的にね、うん、全部
ね、何もかもが
そうう
まく回っている、
うん、まさに補完計画ですよ本当に学生補完計画ですよねこれはね、まさにね、
あ、
うん、いや大事なことをやっぱり残したまま大人になる人っていっぱいいると思うの、結局ね高校生ぐらいで済ませとかなきゃいけないことがあると思うんですよ、
うん、
で意外とそうはいかなかったりとかしてこじれるわけですよ大人になって
ずっと引っかかってて、
う
ん、
そうそうそう
っていうのはありますもんね、
あるでしょ、だからやっぱこの辺は本当は、うん、まあ、だからいい話書いてんなって思って、その高校生で彼らは決着をつけちゃうわけじゃない、ある意味さ、でその後 の社会ってまたもっと厳しいものが待っているわけなので、そのそこの中でしか味わえない輝けるものみたいなものを今一番味わっているタイミングなわけだよね、3年生だし卒業に向けていくわけでしょ、まあ、卒業に向けていくっていうかどうする、将来どうするっていう話が本来ならこの後出てくるんだと思うんだよね物語的に、
うん、そうですよね、
そうだからどうなっていくのかっていうところも気になりますし、これ3年生だっけ、
はい、3年生になって最後、
ね、あ、そうか、クラス分け分かりましたね
っていう、
そうですね、うん、そうだから3年生の話になってますから、だからただこれタイミング的にどこまでいくかなっていう疑問点はあるんだけど、
そうですね、
そう
確かに
ワンクールで卒業まで行くのかな、どうなんだろうっていう、ぜひちゃんと見たいなっていう感じはあるんだけどね、
うん、
なんかでも文化祭とか体育祭とかの話なさそうだから結構日常系なのかなと思ってます、
あーなるほど、やってないね、うん、確かにね、
うんうん、
普通はありそうな、いわゆるこの手のラブコメものの定番がないね、
うん、そんなのいらなくてドラマがありますから ね,
ね, い, ら、まあ、いらないっちゃいらないんだよね確かに ね,、うん、
ね、そうだね、 それ以外にドラマがいっぱいあるから、うん、
生徒会は存在するんだけどね、生徒会はね
普通ねそこで生徒会になるとかそういう話とかいろいろあるはずなのに、もう全然そういうことじゃない、うん、クーラーで涼みに来てそれだけで楽しいんだからすごい
楽でいいない
やそう、
生徒会場とも普通に友達になってるしね本当におびっくり、
ね、
最初すげえこいつ嫌な役なんじゃねえのかと思ったら違ってたじゃんみたいな
そうそう、むしろね、
そう
むしろ堀さん
むしろ超いい、
うん、そう生徒会、あのもう一人 あの女の子もなんかいやこいつは絶対嫌なやつだと思ってたけど、
あレミ、
うん、レミ、う
ん、レミちゃんね、うん、
まあちょっとわがままではあるけれども決してそこまでひどい子ではなかったなって感じでもあったし、
まあひどい子じゃないし、まあ、うん、一番ここ嫌いになるなと思ったのはレミがこう宮村く欲しいみたいなところは、うん、おいおいおいと思ってこれは嫌いになるキャラ来たなと思ったら、うんうん、これのおかげでこう堀さんは宮村くんが好きだっていうことに気づかされた、うん、ありがとうっていう本当に
もう、ね、
今度下がるかなと思ったらみんな上げてくるっていう、うん、この作品の一番すごいところだと思いますね、
うまいですよね、
うん、それを言うと後輩の澤田さん、
はい、
あの最初ね宮村くんのことが好きなのかなと思っていたら堀さんのことが大好きだったっていう意外性があったあの子ももう堀さんが好きなんかいってなった瞬間にもう急に好きになってああこうやって敵を作らないのかっていうのを納得しましたね。
今ストレスを与えない方がやっぱ物語としてはこう気持ちいいんだなっていう気持ちしますよね。
ああ
そのもちろんさそういうところの葛藤みたいなところを描くのも大事だったりとかするんだろうと思うんだけれども、 その、まあ、ストレス自体はもともとなかったわけではないわけじゃない、その宮村自体 の, その彼の生い立ちを考えれば、うん、でもそこからの解放がここの物語になってるよねっていう感じはあって、よくできてるっていう
のが、
う
ん、それって結局自分自身ですよね、それぞれの持ってるものが、うん、何を乗り越えていくかみたいなことで、うん、だから周りとの関係で何かストレスが起きるとかじゃなくて、うん、普通にただ単に自分自身の成長としてのストレスだから、それは必要であることで正しいし、なんか無駄なそういう部分じゃないストレスがないっていうところがいいですね、堀宮の。
うん、そうなんですよね、うん、なんか、うん、なんでここにこんな話入ってんのがないじゃない、
ないの
ないね、確かにね、
うん、
そう、だから良いラブコメですよ本当にね。
ひひさんからのコメントです。原作未読です。オープニング映像のかっこよさに惹かれて見始めました。高校生が主人公の純粋なラブコメは苦手なジャンルです。ドロドロした展開になると見るのが辛くなるなぁと思っていました。本作では告白するまでの過程よりは好きなのは分かっていて、さらにお互いを理解していくかという点に力点があるので見続けています。第7話、君がいて僕がいてで吉川さんと石川くんと河野さんのそれぞれの思いを描く演出が印象に残っています。特に吉川さんが、いわゆる恋敵にあたる河野さんからもらったクッキーをゴミ箱に捨てようと少しでも思ってしまった自分を責めるシーンは、彼女の優しさが出ていました。残り最終話まで楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
そう、オープニング、エンディングもどちらもいいですよね。
いいね。
うん。なんかあのこの作品らしい感じがするっていうのかな、
うん
うん、
オープニングは神山陽さんなんで空挺ドラゴンズと一緒でした。
あ、そうですね、
そう、あの雰囲気いいですよ ね、はい、ね、なんかね、こう堀宮なんてね、こうラグコメでもっと明るくていいのかなと思うんですけど、
そう考えたらそうだよね、暗いイメージが若干あって、その夕方感っていうのかな、でも青春ってそんなものかもしれないなっていうのが、うん、だからこれはやっぱり監督のオファーなのかな、よくわからないけれども、うん
うん、感じしますよね。そう、もうオープニングに現れてるなっていう表現したいことが、うん、ただ単に明るい作品だけじゃなくて、なんかこう青春は輝くけど、でも青春ってこう限られてる時間なわけじゃないですか、卒業までもあるし、うん、その中でいろんな悩みとか葛藤があるわけで、だけど輝いてたなっていう、そこのなんかこの儚さとこうきらめきみたいな、このね、狭間みたいなところがすごく詰まってるオープニングだなと思いますね。
うん、特に今の時代はね、そのいろんな選択肢もあるし、まあ、いろんなものもあるし、その例えばスマホとかそういうのも含めてつながることが、うんうん、多くなっちゃったじゃない昔より、多分俺ら世代の頃よりもより多くなっちゃったことが、より関係を複雑にしているんじゃないかと思うんだよね。だってその子、中学を卒業して高校に行ったら縁が切れるっていうのが、まあ、例えば校区を別にしちゃえば私立に行っちゃったりとかさ、そうすることで少しずついろんな距離感が置けた時代があったわけじゃない昔は。でも携帯電話が普及して高中高生から持つような時代になってしまった以上、逃げられない怖さがあるよね。
ああ、いい意味でも
そうですよ。 LINE のグループどうすんのとかさ、そういうのも含めて、でもう新しい関係でどんどんどんどん忙しくなってるのに、あ、最近冷たいよねみたいなことも含めて、いやでも仕方がないじゃないとか言えるのか言えないのかとかさ、やっぱ悩みってもっともっと複雑になってるんだろうなと思うわけですよ。
からずっとこう卒業寂しいよねって言って卒業していく人もいれば、もう次から新しい学校で頑張りたいっていう、いろんな、うん、切り替えですもんね。
そうそう、そこでリセットできるって思う場合もあるわけ
だ。こともありますもんね。うん、そうするとそう思うとなかなかそういうつながりって難しいですね。またツールによっても表現の仕方があるし、うん、だから会ってその場の空気を読むだけじゃなくて、そういった形態だったりとか、そういうものの中でも空気を読まなくちゃいけないとか、もうそう思うと面倒なことが増えたんですね。
そう、まあ、ただこの作品のいいところは結局その作られた年度の問題のおかげでメールでのやり取りがほぼないじゃないですか。
うん、
今回ぐらい、今回スマホが出たぐらいで、それ以外ってあのね、お使いを頼まれたシーンとか、
そうですね。
そんなことぐらいで、あとはきちんと会ってやっているっていうのがいいところなのかなとは思ってるんですよ。うん、まあもちろん、スマホなんかをちゃんと使いつつ、うまくやる物語も正しくはあると思うんだけどね。決してそれがダメなわけではなくて。うん、ただやっぱりここ作られたタイミングを考えると、あえてなかったっていうところが純粋なものに見えてくるっていう感じを与えてくれてるのかなっていう気がする。
だからガラケーだったんですかね。
いや、でもタイミング的にガラケーだっただけなんじゃないの。
うん、なんか唯一その連絡できそうなその北海道とのやり取りのところもね、
うん、
はい、あの電源が切れてできなかったっていう、もどかしいっていうところもあったんですけど、
だってあの当時ほら機種によってさ、バッテリー、うん、あのね、差し口が違ってたわけじゃないですか。
うん、はいはい、
全部共通にはなってなかったよね、確かね。メーカーによってあの違うとか、うん、あのキャリアによって違うとか、うん、そういうのもあったから、確かにあの充電器がなければ使えないよねっていうのもね、納得だったし、今 USB あればなんとかなるでしょみたいなさ、そういう
誰か持ってない
って、誰か持ってないってなんとかなるじゃん、ね、それないからね、やっぱり確かになとかいうのもね、非常に当時らしい部分もあったのかなって思いましたね。うん、そして、コメントいただきました第7話、吉川さん、
いやー、吉川さんのキャラクター本当にいいですね。なんか一番共感しちゃうかな。なんかこう本屋さんでずっと欲しかった本も譲っちゃったシーンがなんかすごい涙が出てきて、なんか本当に空気を読める子って辛いんだなっていうのをすごく感じて、なんかこういうタイプも入れるところが上手だなと思いましたね。
あの子はすごく可愛いんだけど、
うん、
誰が好きなの？
ね。
っていう、こう、
いやね、
うん、
まあ好きなのは、
うん、
石川くんでしょう。
だと思うんですけど、
うん、
なんかはっきりしないというのか、
いや空気を読めちゃうから
ね、そんな感じを受けるじゃないですか。
いや辛い、
辛いですよね。そう、うんうん、だって、うん、あんな子は本当はもうね、幸せになってほしいわけですよ、本来なら。
はい、うん、ね、
石川いいやつだからね。
いや、うん、いい、本当にお似合いだけどね。
でもね、こういうのはなかなかうまくいかないまま大学生になったら全然違う人と付き合ってたりするんだよね。で、偶然会ったりとかするのっていうさ。
ね、その後のエピソードが見たいっていう。大人になってね、ちょっと。そうそう、石川くんも、もう堀さんなんて忘れてて。
うんうん、まあ忘れないだろうとは思うけど、結局まあ恋愛としてはね、もう。
そうそうそう、好きっていうことではなく ね、 なく
ねって。まあ友達としてずっとつながってる可能性はあるけどね。あの場にいるんならね、あの町にいるんならね、結局、そのどうなるのか分かんないじゃん。大学生になるとタイミングで、ね、外に出ていっちゃう場合もあるし。
うん、
その実家にずっといるかどうかはわからないから、やっぱりそこが一つのポイントなのかなっていう気はしますよね。やっぱ大人になっていくね、
うん、この4人組はすごくいいんですけどね、ずっと一緒にいてほしいと思うけど、でもこの限られた時間だから輝いているのかもしれない、
うん、
いやそれが青春だよな。
そう、そう思いますね、うん、本当ね。はい、ということで、最終話どこまで描かれるのか、分かりませんが、原作はまだまだ残っているはずなので、
うん、
というか続いてるんですよねこれね、原作ね。
その完結まで行くかですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。あのオリジナルの方は完結してますけど10巻で、その今やっている堀宮の方は、うん、連載中ですから、まだ続いているわけですよね。そうだから、まあストーリーとしては多分そのオリジナルの方を見れば内容的にはわかるんでしょうけれども、
うん、
どういう風な終わり方を、まあアニメとしてやるのかですよね。卒業式までいける今のタイミングで。
確かに、まあ、タイミングの、まあ、普通に最終回って言ってちょうどいいのは卒業ですけどね。
まあ、卒業しても、うん、っていう意味では、まあ、綺麗な卒業式が描ければとりあえずはいいかなっていう感じなのかな、うん、
でもまだ続いてるんだし、全然ずっと見たいです。
見たいですね。2人の結婚式まで見たいな、うん、
見たい。ずっと見てられる。
素直に二人の結婚式まで見てみたいな。で、お父さんどうすんだろうっていうところを見てみたいな。
あ、
お父さんを見たいわ、俺は。お父さんが酔っ払ってる姿を見たいわ、俺は。本当に。
ね、ずっと見ていたいぐらい、はい、本当に大好き。
一緒に風呂に入る姿を見てみたいですね、お父さん。またね。
大好きですよね、もう宮村くん。
本当ね。あんだけ許してもらえたらもう問題起きないから大丈夫だよ、本当に。娘さんをくださいとか、もうもらってるんじゃなかったのみたいな感じだよね、あれはね。
わ、プロポーズも見たいし。
はい。はい、ということで、さっきがずっと気になる作品だとは思います。今日の特集は
堀宮特集でした。
普通おたいただいております。
オタ半世紀さんからのふつおたです。実は今期とても気になっているアニメがあります。それはワールドトリガーです。実は第一期の時は全く見ていなかったので、一期をアマプラで見始めたらいつまで経っても終わりません。70話以上あるなんて最初に言ってよ。でも全く飽きずに完走しています。そこアニさんで特集していると思いきやないじゃないですか。ぜひ特集を。今やっておかないといつ終わるかわからないですよ。はい、ありがとうございます。
ワールドトリガーずっと続いているんですよね。本当にね、
そんなに。
はい、もう70話以上あるんですけれども。
はい、
はい、
いや面白いんでしょう、絶対面白いとは思うんですけどね、
はい、でもうちで特集する作品じゃないんじゃないかなっていうところもあって、あ多分やらないです。よっぽど何かが起きない限りやらないんじゃないかな。うちではタマさんが見てんのかな、確かだったような気がしよ、うん、記憶がありますけど、はい、ぜひ終わったらコメント、最終回特集でコメントをいただければと思います。はい、
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
送りしてまいりました。そこアニです。
はい、
来週の特集は
新エヴァンゲリオン劇場版特集です。
はい、どんなことになるのかもうちょっと想像がつかない。いやいやいやいや、コメントが
とんでもない。
コメントがね、どんなコメントするに、いやもうすでに来てますからね、いつね。
あ、はいはい、
はい、どうなるんだろうな。あとコメント数ですよね、
楽しみですね。
数とあの量だよね。文字数だよね。
1000文字とか
1000文字ダメですからね。500文字までですからね、一応ね。はい、っていうのを全部入れて、うん、どうなるのかな、まあ、みんないろんな青春語りが入ってくるんじゃないのかなとか、こういろいろ思ったりもしますけれども、いやーね、どうなんだろう。まあ、私はね、もうすぐ二十歳になる娘と一緒に行ってきましたよ。
娘さんはどんな感想でした？
うん、少なくとも面白かったみたいですよ。一応ね、新劇場版のシリーズを全部見て行きたみたいです。とりあえず、テレビシリーズとかさすがにね見る時間はなかったから、新シリーズは全部見て、なんとかギリギリ間に合って、見に行って、まあ、楽しかったという話は聞きました。ただ本当の意味では分かってないよね、多分ね。まあ、そういう意味では私だって本当の意味では分かってないですから。
本当の意味で分かっている方のコメントが楽しみですね。
はい、まあ、本当の意味で分かったつもりの人たちのコメントかもしれないから分からないですけれども、それは本当のところではやっぱり庵野さんの頭の中にしかないんじゃないの、真の意味ではね。と思いますけれど、まあ、でも作品としては非常に満足したなっていうところが本音だったので、まあいい映画でしたよ、本当に。なんかあとは好きな映画作ってくれって感じ、本当に。卒業式をしたみたいな感じだった俺の中では。はい、という感じで、来週は新エヴァンゲリオンです。はい、皆さんからの感想をお待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、メニューバーにあります投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切り線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、 B さん、ニワッチさん、ユキさん、ツメシンさん、フクさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、中野のジョン・スミスさん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、ネコヒタさん、堀口隆さん、西野丹保さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
田中美希と
米林明子でした。
そこあにはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたしました。